Good morning.
おはようございます。
The Sermon on the Mount is one of the most beloved passages in the New Testament.
山上の説教は新約聖書の中でも最も親しまれている聖書の箇所と言っていいでしょう。
Jesus opens with the Beatitudes, which are probably the most well-known sayings, things Jesus said, rivaled only by the Lord's Prayer, which also comes in the Sermon on the Mount.
イエス様の教えでよく知られているのは2つあって、1つは山上の説教の冒頭の部分の8つの祝福が筆頭でしょう。それに対抗するのが、これもまた山上の説教の中に含まれているんですけれども、主の祈りの教えだと思います。
The blessings on the poor in spirit, on those who mourn, the weak, the merciful, and peacemakers are everything we want to believe about Jesus' message of hope.
幸いなるから心の貧しいもの、悲しむもの、柔和なもの、憐れみ深いもの、平和を作るもの、これらすべて希望を語るイエス様のメッセージであって、私たちが信じたいと思っている事柄です。
But there are some very challenging passages between the Beatitudes and the Lord's Prayer, and we have read some of them.
ところが、八つの祝福の教えと主の祈りの教えとの間に、今朝読んでいただいたいささか挑戦的な教えが出てきます。
Jesus tells his followers that avoiding murder is not enough. They must not even be angry with those who have wronged them, and they must go out of their way to reconcile with those they have wronged.
イエス様はこう教えられました。人を殺さない、それだけでは十分ではない。何か悪いことをされても腹を立ててさえもいけない。悪いことをされたら、その人のところに行って仲直りをしなさいと。
Jesus tells his followers that avoiding adultery is not enough. They must not even look upon others with lust, and they must take extreme measures against such sin.
姦淫をしないだけでは十分ではない。情欲の目で女性を見ることすら許されない。姦淫という罪をここまで厳しく適用されました。
Jesus tells his followers that casual divorce is more seriously than they had thought, because it can make adulterers out of those who have been casually divorced.
離婚を安易に考えていた者は、離婚することは姦淫させることに匹敵するものだとも厳しく言われました。
Jesus tells his followers that they are to be people of absolute truth, people whose words need no support from oaths.
イエスに従う者は、誓う言葉だけではなくて、語る言葉一つ一つ全てが常に真実であることを求められました。
In the next passage, which we did not read, Jesus forbids his followers from even resisting evil. They are to even help those who try to hurt them.
今日は読みませんでしたけども、悪者を遠ざけるなとも言われました。悪を企む者があっても、その人に手を差し伸べなさいとまで言われたのです。
The challenge in these passages is not that they are difficult to understand.
これらの教えを聞いて戸惑ってしまうのは、言われていることが理解できないからではありません。
There are plenty of passages in the Bible, including things that Jesus said, that are difficult to understand. Maybe the words or the ideas are unclear.
確かに、聖書を読んでいくと、イエス様の教えを含めて、理解するのに難解な箇所はあります。言葉が明瞭でない、言われていることが不明瞭だ。と思われるところはあります。
But the passage we have read today from the Sermon on the Mount is not one of those passages.
しかし、今日読んでいる山上の説教はそういう類の箇所ではありません。
The challenge in this passage is different, and it is twofold.
むしろここには違った意味で難解です。理由は2つあります。
The first reason this passage is so challenging is that it seems unrealistic.
一つには、言われていることが非現実的なので難解に見えます。
We can understand what Jesus is asking us to do, but what he is asking us to do seems too difficult, if not impossible.
イエス様がおっしゃっていることはわかる。でも、全く不可能とまでは言いませんけれども、実行するのは困難を極めると思われます。
But we need to be clear about why it seems unrealistic.
しかし、私たちはなぜイエスが言っておられることが非現実的だと思うのか、はっきりさせておく必要があります。
Jesus is not asking us to do something that is inherently impossible for human beings.
イエス様は人としてもともとできないことをおっしゃるような方ではありません。
For example, he is not asking us to take a standing jump to the moon, or even to live for a year without water or food.
飛び上がって月にまで行ってみろとか、水や食べ物を取らずに1年間生きてみなさいと、そんなことはイエス様は言っておられません。
Instead, he is asking us to seek the good of others, to serve, rather than demand to be served, to love our neighbors as ourselves, not to love our neighbors for ourselves.
そうではなくて、イエス様は私たちが人と会うときには、その人のうちに良いものを見出せるようにと教えられます。使えてもらうのではなくて、使えることを求められます。自分にとって都合が良くなるために、隣人を愛するのではなくて、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいと言われます。
When we lash out in anger at those who wrong us, we are thinking of ourselves first.
不当なことをされてすぐに怒りに燃える人は、取りも直さず自分のことを第一にしています。
When we avoid reconciling with those whom we have wronged, we are thinking of ourselves first.
不当なことをした人と和解しない人は、自分を第一にしています。
When we look upon others with lustful intent, we are thinking of what they can do for us. We are thinking of ourselves first.
情欲の目で女性を見る者は、自分のためにこの人は何ができるかを考えています。だから自分を第一にしています。
When we divorce those who no longer please us, we are thinking of ourselves first.
一緒にいても楽しくないからといって離婚する人は自分を第一にしています。
When we say, when our yes is not always yes, and our no is not always no, we show that we speak for our own benefit. We are thinking of ourselves first.
はいと言っていることが常にはいではなく、いいえと言っていることが常にいいえでないとき、得てして自分に便宜を図っています。だから自分を第一にしています。
So why is this so difficult? Why are we tempted to think that Jesus is being unrealistic? Because we know ourselves.
どうしてこんなに難しいんでしょう。どうしてイエス様が言われていることが非現実的だと私たちは感じてしまうんでしょう。理由は私たちが自分のことをよく知っているからです。
We know that we do think of ourselves first quite often, if not all the time. And we can't imagine changing so much that this would no longer be the case.
私たちは自分のことを常にとまでは言わなくても、かなり頻繁に自分のことを第一にしています。そしてそれを変えることは想像もできないことだと思っている節があります。
It wouldn't be so bad if Jesus had said, it would just be nice if you could think of others at least a little bit of the time.
もしあなたが少しだけでもいいから他の人のことも考えてあげられるようになればいいのにとイエス様がおっしゃったとしたら、私たちはイエス様がおっしゃっていることが難しいとは思わなかったかもしれません。
But that's not what Jesus says. In the verse just before the passage that we read, Matthew 5:20, Jesus says, For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law,You will certainly not enter the kingdom of heaven.
でもイエス様はそういう言い方はされませんでした。こう言われたのです。今日読んでいただいた5章の20節。誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者や人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。
And at the end of this entire section of the Sermon on the Mount, he says, Be perfect, therefore, as your heavenly Father.Is perfect.
この章の最後では、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさいとも言われています。
Both the standard and the stakes seem too high for us. That is the first challenge.
求められている水準も期待値も高すぎる。これが第一の問題点です。
The second challenge in this passage is that Jesus seems to connect our salvation To what we do.
第2の問題点、それはここでイエス様が救いと行いとを関連づけて語っておられるように見えることです。
He says that our righteousness must exceed that of the Pharisees in order to enter the kingdom of heaven, and then he lists moral demands that seem impossible to fulfill.
天の御国に入るにはあなた方の義はパリサイ人のそれよりも勝っていなければならないとイエス様が言われた後に一見不可能と思われる道徳的リストの要求が出てくるのです。
As Protestants, we are very uncomfortable with any connection between our behavior and our salvation. Isn't the whole point of justification by faith to free us from this burden?
プロテスタントの信者として救いと行いとどんな形であれ関連づけて語ることには違和感を覚えます。罪の縄目から私たちが解放されたのは信仰によって義と認められるという点こそ肝心だったのではないですか。
How can we respond to these two challenges when reading this text?
この2つの問題点、今日の箇所から浮かんでくるんですが、私たちどう対応したらいいんでしょう。
Some have responded by arguing that Jesus is not asking us to do something very difficult after all. They reread Jesus' instructions to make them easier.
ある人は、イエス様は結局のところ不可能なことをおっしゃっているのではないと主張します。つまり彼らは、イエス様が言われていることをできるように読み替えてしまうのです。
Others have responded by saying that Jesus is telling us to do something impossible.So that we will finally realize that pursuing salvation through righteousness is futile.
別の人は、イエス様が求めておられる義というものには、私たちは到底到達できない。だから、救いに関して義を追求するのはもう無駄なことなんだと理解してしまいます。
If this is how our righteousness must exceed that of the Pharisees in order to enter the kingdom of heaven, we are doomed.
もしこれが、天の御国に入るには私たちの義がパリサイ人のそれに勝っていなければならないと言われたことの意味だとすると、もう絶望的です。
This realization is supposed to force us to turn to Jesus in faith for our salvation forever, leaving behind the pursuit of salvation by works.
救いに関して言えば、もうイエス様を信じる信仰にとにかく立ち返ればいいんだと、行いについてはもう何も考えないことにしようと結論付けてしまいます。
But I want to suggest that there is another way of thinking about this.
でも私は別の見方があるのではないかと思います。
Both of the responses I just described seem to assume that God is setting up a hurdle that we have to jump over for salvation.
今申し上げた2つの見解はいずれも私たちが救われるには神様が設定された何かしらハードルがあって、それを超えないといけん、救われないという点で共通しています。
The height of the hurdle matters less than the fact that we're jumping over it.
いずれも超えることが重要で、ハードルの高さ自体はそれほどでもない。
So we either lower the hurdle for ourselves so that we think we can clear it, or decide that God has made it so impossibly high that we can finally stop trying.
ですから、超えられるように意図的にハードルを下げてしまうか、神様が超えられないほど高くしてしまったのだからもう無理だと諦めてしまうかのどちらかです。
But what if we see God's commandments not as hurdles to clear, but as invitations to share in the life of God?
でも、もしここで言われている神様の戒めが超えなくてはいけないハードルではなくて、私たちが神様の命を共に分かち合うための招きだとしたらどうでしょうか。
Jesus says that he has come to fulfill the law and the prophets, and this is why he is giving these challenging instructions.
イエス様はご自分は律法や預言者を成就するために来たと言われた。だから今ここでイエス様は私たちに挑戦的に教えを語っておられるのです。
Now, we might be tempted to think that the law in the Old Testament was itself a list of somewhat arbitrary hurdles that the Israelites were supposed to clear in order to be saved.
旧約聖書に書かれている律法自体、イスラエルを救うために神様が勝手に決められたハードルの羅列であって、イスラエルはそれを乗り越えなくてはいけないと私たちが思っている風があります。
But this is not how the Old Testament itself sees it.
しかし、旧約聖書そのものは そうは見ていません。
In the passage from Deuteronomy that we read earlier in the service, we hear God promising the Israelites the blessings of life and good if they obey the commandments.
先ほど読んでいただいた申命記には、戒めを守ればイスラエルには命と幸いが神様によって約束されているとありました。
But if they do not obey God's commandments, they will receive death and evil.
でも戒めを守らなければ死と災いがもたらされます。
Now, this might sound like an arbitrary hurdle, but if we read more closely, we will see that this is not the case.
こう言われるとなんだやっぱり決められたハードルがあるじゃないかと思われるかもしれません。でもよく読むとそうではないことがわかります。
Moses tells the Israelites to choose life by obeying the commandments, loving the Lord, because the Lord is your life.
モーセはイスラエルに主を愛し、御声に聞き従うことで命を選択しなさいと言っています。なぜなら、主はあなた方の命だからと言っています。
The Lord Himself is life. The commandments are the path to life because they in some way reflect who He is.
主ご自身が命です。戒めは言ってみれば命への道です。なぜなら、戒めはある意味、神様ご自身の姿を映し出しているのです。
They are not an arbitrary set of tests. They show us what it means to live as people who reflect who God is and participate in His life.
戒めは勝手に決められたテストではありません。戒めは神様がどのような方であるかを私たちが自分の生き方をもって示すとはどういうことなのか、あるいは神様の命をいただいて生きるとはどう生きることなのか、それを示しているのが戒めです。
When we see the law in this way, Jesus' fulfillment of the law makes more sense.
このような見方で戒めを捉えると、イエス様が律法を成就するために来たと言われた意味がだんだん鮮明になってきます。
Remember that Jesus focuses on doing what is best for others rather than thinking of ourselves first.
イエス様ご自身は自分自身を第一にするのではなくて他人に最善であることをしようと力を注がれたことを忘れてはいけません。
That is what seems so difficult to us. Yet, reaching out to do what is best for others is exactly what God does.
私たちにとってはこの点が難しい。でも、神様のやり方というのは他の人に最善であるかことをしようと手を差し伸べられる。それが神様のやり方なのです。
Looking at what Jesus says in this way helps us to understand why Jesus said what he did.
イエス様が言われたことをこのように見てみると、イエス様は自分がされたことを語った理由が分かってきます。
But we still have a problem. Who can actually do this?
でも問題は残る。一体誰がこれをするのか。
Who can do what God commands? Who can be holy as God is holy?
神様が命じられたことを誰ができるのか、神が聖であるように誰が清くあることができるのか。
A passage from the beginning of Psalm 119 can give us a clue.
詩編119編の冒頭にその答えのヒントがあります。読みます。幸いなことよ、全く道を行く人々。主の御教えによって歩む人々、幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々、誠に彼らは不正を行わず、主の道を歩む。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように、そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。
This is a declaration that those who keep God's commands blamelessly are blessed, and a prayer to be that person. But who actually fits this description?
ここに描かれているのは、神様の掟を 咎められることなく守り通した人は幸いだと宣言しています。そしてそのような人になることへの祈りがここの詩編の119編に書かれています。でも誰が該当するんでしょう。
Notice how the first two verses begin. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.
最初の2節に注目してください。1節、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。2節、幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。
This should remind you of the Beatitudes, which each begin with, blessed are.
ここに出てくる幸いなことよという言い回しは、マタイの福音書の8つの祝福をの教えを彷彿させます。
But is there a link between these two passages beyond the wording?
単に表現が似ているという以上に関連性があるでしょうか?
I think there is. Jesus is the blessed one.
私はあると思います。イエス様が幸いな方なのです。
The Beatitudes describe Jesus. Jesus is poor in spirit. Jesus mourns. Jesus is meek.Jesus hungers and thirsts for righteousness. Jesus is merciful. Jesus is pure in heart. Jesus is the peacemaker. And Jesus is persecuted for righteousness' sake.
つまり、マタイの8つの祝福の教えは、イエス様自身を語っています。イエス様こそ心の貧しい方。イエス様が悲しむ方。イエス様が柔和な方。イエス様が義に飢え渇いた方、イエス様が憐れみ深い方、イエス様が心の清い方、イエス様が平和を作る方、イエス様が義のために迫害された方です。
And from the time of the gospel writers on, Christians have seen a special relationship between Jesus and the words of the Psalms.
福音書が記されて以来、キリスト者は詩編とイエス様との間に特別な関連性を持って見ていました。
Jesus is often understood to be the true speaker of the Psalms.
現にイエス様自身しばしば詩編の代弁者と考えられていました。
In Psalm 119, then, Jesus is the one whose ways are blameless, who walks according to the law of the Lord.
イエス様こそ詩編119編で言われていた全き道を行き、主の御教えによって歩んだ人なのです。
Once we see this link, we can also see that Jesus himself is the one in whom we see most clearly how these challenging commands from Jesus in the Sermon on the Mount reflect God's character.
この関連性が分かってくると、三条の説教で見られた挑戦的なイエス様の言葉は、取りも直さず、イエス様ご自身のうちに見られる神様のお姿であったと見えてくるのです。
Jesus seeks reconciliation with us. Jesus sees us as people to bless, not exploit. Jesus gives himself for us, even if we are unfaithful. Jesus is the truth, and Jesus prays for his enemies.
イエス様が私たちとの和解を望んでくださった。イエス様が私たちを利用するのではなくて祝福の対象として私たちを見てくださった。イエス様がどんなに不信仰な私たちであっても私たちのためにご自身を捧げられた。イエス様が真実なお方だった。イエス様が敵のために祈られた。
In other words, Jesus shows us that these life-giving commands not only reflect God's character, but are also realistic.
言い換えるなら、命の源泉である神様のこの教え、それは神様のご性格を表しているだけではなくて、現実的な教えであることも分かってくるのです。
At least they're realistic for Jesus. But what about us?
少なくともイエス様にとってはこの教えは現実的です。でも私たちにとってはどうなんでしょう？
A temptation here would be to simply breathe a sigh of relief. Phew, I'm glad Jesus did this. Now I can sit back and relax. I don't have to take these commands seriously for my own life.
ここで私たちは一つの誘惑に変わられます。ほっと胸をなで下ろしてしまうんです。ああ、よかった。イエス様がしてくださったんだ。自分はもうゆったりと身構えてリラックスしていればいいんだ。ここに言われている神様の教えを自分に当てはめて真剣に考えることはないんだというふうに。
But that would be a mistake. To see why, let's turn to 1 Corinthians 3, where Paul criticizes the Corinthians for showing selfishness in ministry.
でも残念ながらその見方は間違っています。なぜかを第一コリント3章から見てみましょう。ここでは宣教において自己中心になっていたコリントの人たちをパウロが糾弾している箇所です。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロにという。そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう。パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。
In the first four verses, we see again how thinking of oneself first does not reflect who God is.
冒頭の4節は、自分を第一にしているもののその姿はいかに神様の姿を表していないかをもう一度ここで表しています。
The Corinthians are people who are still worldly and infants in Christ because there is still jealousy and quarreling among them.
コリントの人々は依然としてこの世的で、キリストにあっては幼子でした。なぜなら彼らは嫉妬深く争いに暮れていたからです。
But in Paul's response, we see a very interesting logic.
しかし、こういう彼らへのパウロの回答に面白いロジックが見られます。
Paul argues that the jealousy and strife is foolish because it is God who is doing the real work.
妬みや争いは愚かなことだ。なぜなら働いておられるのは神様だからだというのです。
As he says in verse 6, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow.
6節を見てください。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。
In verse 7, he says that the only one who matters is God, who makes things grow.
7節、それで大切なのは神様です。神が成長させてくださるのです。
Now, if this is true, then the workers might be tempted to say, okay, then we'll just sit back and do nothing, since it's really God who makes the growth happen.
もしパウロが言っていることがその通りであるなら、働く者はこう言うかもしれません。わかった。私はもう何もしない。神様がすべてをされる。神様が成長させてくださるんだからと。
But that's not Paul's logic at all. Paul assumes that the ministers will keep planting and watering.
でもパウロが言っているのはそういうことではない。パウロが言っているのは、人が植え続け、水を注ぎ続けなければいけないことを言っているのです。
He even says that they will be rewarded for their labor.
さらにパウロは、そういう働きをする者には報いが伴っているとさえ言っています。
This might seem strange. Doesn't Paul know that God does everything and therefore we can never earn anything from God?
なんか変ではありませんか？神様がすべてのことをされることをパウロは知らなかったのでしょうか？私たちは神様から勝ち取れるものはないことをパウロは知らなかったのでしょうか？
But for Paul, God doesn't actually work in a way that excludes us.
違います。パウロが言っているのは、神様は私たちを除外して働く方ではないことを言っているのです。
Paul says in verse 10 of 1 Corinthians 3 that it was the grace of God that gave him the ability to lay the foundation.
10節でパウロは与えられた神様の恵みによって土台を据えることができたと言っています。
God works in a way that includes and empowers us by the Holy Spirit.
神様のやり方、それは私たちを取り込むやり方、御霊によって私たちに力を与えてことをなすのが神様のやり方です。
Let's conclude by returning to this challenging passage from the Sermon on the Mount.
最後にもう一度三条の説教に戻ってまとめましょう。
Doing what Jesus tells us to do will probably still seem unrealistic to us.
イエス様がおっしゃっていることを実行するのはおそらく私たちにとって非現実的に依然として見えます。
But instead of reinterpreting it so that it's easier for us, or applauding Jesus for doing it and then not thinking of it for ourselves again, we must do something different.
だからといって、実行しやすいようにイエス様が言われているその言葉を読み替えてしまったり、イエス様が自分でおっしゃっていることをなさ、実行されているその姿に拍手を送るような傍観者になるのではなくて、もっと違った観点から捉えるべきです。
We must see that Jesus is the new reality, and he makes us new creations.
私たちはイエス様を全く新しい現実のお方として捉えるべきです。イエス様は私たちを新しくしてくださった方なのです。
Our sense of what is realistic must change.Because of who, what Jesus has done and is doing in us.
イエス様がなさったこと、そして今もしてくださっていることをしっかりと受け止めて、私たちがすぐに現実的であるとか非現実的であるとか判断するその判断も見直すのはどうでしょう。
Our hope lies in His power to transform us, not in our power to overcome our weakness.
イエス様は私たちを作り変えてくださる。その力に私たちの希望はあるのであって、自分の弱さを克服しようとする自分の力に私たちは希望を置いているのではないのです。
It is only through the gift of God, the grace of God, that we live lives that reflect the God who is our life.
神様の恵み、神様の賜物によって私たちは日々生かされている。私たちの命である神様を私たちの生活の中で映し出していく、そのために私たちは今生きているのです。
And it is only through that gift of God that we are rewarded with life.
そしてこの神様によって与えられている賜物を通して私たちは命を持って報われるのです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, we ask that you would bring to completion on the day of Christ Jesus the good work you have begun in us.
主よ、私たちのうちであなたが始められた良い働きが主の日の到来までに完成されますように。
May our ways be steadfast in obeying your decrees.
あなたの御教えに従うことにおいて、私たちが忠実でありますように。
Transform us by your Spirit into people who seek to serve rather than be served.
あなたの御霊によって私たちが使えられるのではなく、使えるものと変えてください。
In the name of your Son Jesus Christ, who gave himself for us.
私たちのためにご自身を捧げられたイエス・キリストの御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.